先日、ラーメン屋さんで、夜ご飯を食べてたんですよ。まあ、ラーメンですよね。食べてたんですけど、そのお店はですね、つけ麺がとても、美味しくって、僕もよく行く、まあ、近くに行けばよく行くお店だったんですけど、その日はもう夕方過ぎて、なんか、僕のインスタグラムでは、こう、ラーメンの画像ばっかり載せるっていう風に、勝手に決め込んでラーメンの画像を載せてるんですけど、そこにはそのお店のつけ麺は載せてるんですよ。で、その日、ラーメンを食べに、行って、つけ麺食べようかなと思ったんですけど、またつけ麺載せるのも嫌だなと思って、ラーメンを食べたんですよ。普通の、あの、あったかい、やつ。つけ麺食べればよかったかなと思って美味しかったんですけどね、美味しかったんですけど、つけ麺の方がやっぱ美味しかったかなと思って、で、その時に、僕はカウンターに座ってたんですけど、小上がり、要はなんかお座敷みたいな、席で、女の方がお二人で、女性二人で、つけ麺を食べてたんですけど、いやー、こんなことって本当にあるんだなと思って、すごい素敵な話をされてて、ちょっと聞き耳を立ててしまったんですけど、一方の人が、女性が、プロポーズされちゃったと。はぁ、素敵な現場に僕は出くわしたなと思って、多分、まあ僕の、推理も混ざりながらなんで、本当かどうかはちょっとわかんないですけど、その友達は、大親友なんでしょう。プロポーズされちゃったっていう、この一世一代の、イベントをこう報告してたんですよ。多分親友に。あ、よかったね、おめでとうつって言ってて、多分その二人が付き合ってるのも、多分よく話を聞いているんでしょう。その、聞かされた方は。それで、婚約指輪をもらったと。なんか最近婚約指輪とかってあんまないらしいですね。なんか婚約指輪、なんかダイヤのなんとかとか、給料の3ヶ月分とかっていうのが昔よく言われてたみたいですけど、で、婚約指輪をもらったと。で、婚約指輪つけてたんですよね。まあ、遠目から見てもこう、何かの石がくっついてる。まあ、大きかったかちっちゃかったか、僕は指輪にはもう結構無縁の生活をしてるんでわからないんですけど、あ、素敵だなと思って。なんか、どうやら、高いらしいですね。それで、実はその彼氏が、プロポーズした彼氏が、彼女に黙って、アルバイトをしてたらしいんですよね。で、12月24日の日に、ちょうど日をまたぐ夜でしょう、きっと。なんか近くにいるからちょっと出てこいと言われて、なんかカカカカっていたんでしょう、外に。で、実はその彼は、もう、なんか多分、まあ僕の推測なんですけど、そのバイト終わりで行ったんでしょうね。指輪を用意して、バイトをしてて、で、いつもこうお金ないって言ってる彼氏らしいんですけど、実はこう彼女に黙って、アルバイトでお金を貯めて、婚約指輪を買ったんだと、そういう感じで苦労かけるけどみたいなね、いろいろそういう話があったんでしょう、きっと。うん、コンビニかな、いやガソリンスタンドかな、はたまた、なんか、工事現場のあれかな、バイトかな、わからないけど、こんなことって本当にあるんだと思って、すごい幸せそうな話をしてましたね。はい、羨ましいなと思いながら。まあまあ、こう、プロポーズという男性にとっては一世一代の大勝負。はい、負けは許されない大勝負だとは思うんですけど、まあまあ、こんなね、サプライズで指輪を、用意して、突然クリスマスイブに、 っていう感じで、そのラーメン屋さんにいたのが12月25日、クリスマスの日で、僕はサッカーの試合を終えて帰り道そのラーメン屋さんに行ったんですけど、なぜクリスマスの当日に二人でいないんだってちょっと思いながらまあまあ仕事とかいろいろあるんでしょう、日曜日なのにお仕事で大変だなと思いながら、はい、まあまあ、これが配信される頃は、小中高校生は、冬休みになって、小学生なんかはクリスマスプレゼントをサンタクロースからもらい、ゲームなんでしょうか、サッカーボールなんでしょうかわからないけど、それを使って、遊んでる、一番楽しい、この大晦日までの、時間なのかなと。宿題もきっとこの時間は しないでしょう。この冬休みに入って大晦日、学校行く1月の頭ぐらいまでは、もうもっぱらクリスマスプレゼントで遊んでるんだと思うんですけどね。はい。まあなかなかこの大晦日までのこのクリスマスから大晦日までのこの、なんていうんですか、こう、仕事をしながらもこうちょっとウキウキというかワクワクというか、なんかこう街がこう活気づいてるというか、そういう時間だと思ってるんですけど、はい、まあまあそんな感じで、このハンクララジオはね、年末年始も営業しておりますので、通常配信でお送りしたいと思います、ということで、今回も最後まで、お聞きください。よろしくお願いします。スイートポッドキャスティング、ハンクララジオ始まりました。サッカー大好きなホンマッチです。この番組はハンクラッチのように力を入れすぎず入れなすぎずのモットーにお送りする番組でございます。よろしくお願いします。そんな感じで、今年2016年最後の配信となります。今年1年応援してくださった皆様ありがとうございます。まあまあいろんなことがありましたね。はい。まあ今年1年を振り返ろうっていうふうに、思ってたんですけど、あらゆるポッドキャストで、似たようなことはまずやっているだろうということで、やんないっす。それはやりません。ただハンクララジオをやってる僕ホンマッチが、のプライベートで振り返っていきたいと思います。まあ、1月とかだとね、なんだっけ、ゲスの極みとかね、スマップが何だのとか、いろいろありましたわ。まあまあそういうことじゃなくってね。まず、そうだな、1月は、僕の敬愛する特勤マッシュという番組に、出会ったっていうものが一番ですね、まず。はい。今でも応援しながら楽しみに毎週待っているわけですけども。はい。いやー、これで人生変わったというとあれですけど、こう、天才がいると思いましたね。はい。すげーなーと思いながら、毎回聞いてるんですけども。それを、に影響されるように、僕も配信をしたいなと思って準備を始めたのもこのぐらいでしょうか。そして、2月は何も覚えてないけど、3月に、ハンクララジオスタートということで、こう試しにこう録音しながらね、やってたのをこう配信し始めたのが、3月だったでしょうか。はい。まあそういう感じでね、今年1年ざっくり振り返ればポッドキャストにまみれてた1年だったなと思います。まあこの3月ハンクラをスタートさせてから、今日この配信に至るまで、一周も、欠かすことなくやれたのが良かったかなと思います。はい。それでまあ4月5月6月と、サッカーが佳境のちょうどオンシーズンになったので、まあ細かいこと言えば、6月ぐらい5月ぐらい にヨーロッパ選手権ユーロ2016がありましたけども、まあ、それもハンクラで話してたんですけどもね。はい。で、8月に僕がちょっとお仕事で、こう、部署の移動じゃないですけど、ちょっと今までとはちょっと違う仕事になりまして、会社は変わってないんですけど、まあなかなかこれでちょっと生活のリズムもちょっとずつ変わりながら、はい。で、8月の末には、君の名はを見に行くというね。いやー、君の名はを見てからずっと君の名はですわ。はい。まあまあまあ、今だとラッドウィンプスのアルバムも出てるし、今海外でもね、こう、放映されて大人気みたいですけど、なんかいろんな賞をね、こう、受賞してるってことで、すごいなと思ってて。で、あれですよね、千と千尋の神隠しの興行収入を超えるのは難しいっていうのが、あれがどれだけすごい記録だったのかを痛感しますね、これで。はい。で、9月になると、人生初の野外ロックフェス。まあまあ、新潟の地元付近のね、ちっちゃいフェスに行ったんですけど、まあまあ、こう、野外フェスというのも初めて、体験しまして、ものすごく、良かったなと思っております。そして10月。10月は、ハンクララジオからハブちゃんがいなくなるということで。まあまあ3月から、10月まで、6ヶ月 ?7 ヶ月半年ぐらい半年過ぎぐらいを一緒にやってきたわけですけども。まあまあ、ハブちゃんにもいろいろね、ハブちゃんのプライベートもありますし。ということでね、ハブちゃんが抜けるという、ことがありました。で、その抜けた後、多分ハブちゃんと一回も会ってないんですよね。家は近いんですけど、連絡もすぐつくんですけど、全然、LINE すらしないっていうね。まあ、お互い忙しいんで、まあまあ、別に連絡、取らずともね、大丈夫かなと思ってますし、僕が普段どんな生活をしてるかっていうのを多分このハンクララジオ聞いてくれてると思うんで、ざっくりわかってるんじゃないかなと思いますけど、別に喧嘩とかしたわけじゃないんでね、全然気にしないでもらって大丈夫なんですけど。で、11月になると、なんと、この、恋少なき本マッチが合コンに行きまくるというね。なんかこう、変な感じになってきましたけど。合コン、何回ぐらい行った ?3、4回 ?11 月から今日に至るまで3回か4回ぐらい行ってるんですけど、もう、その場をガッと盛り上げて、ささっと帰るというね。はい。もう、忍者のような、はい、合コンのね、あの感じでしたけどね。で、11月はいとこの結婚式もあったりとか、こう結構、忙しい。10月の末か。末にいとこの結婚式があったのかな。まあそれでこう12月になってね、こう、いろいろ、まあ、仕事もありながら、まあまあ考えさせる出来事もいっぱいあったりとかだったんですけど、まあ、このハンクララジオを聞いているってことは、きっと、日本国内にいる人ばっかりだと思うんで、海外で聞いてる人多分いないと思うんで、あれなんですけど、新潟県糸魚川市っていうところが、糸魚川っていうところがね、なんか大規模火災で、大変だったんですけど、ツイッターでもね、何人かの方にこう、本町大丈夫かなって心配してくださって、いやー、ありがとうございます。ただ、新潟県で細長くって、僕が住んでる三条市っていうところからはもう果てしなく遠くて、多分福島県に行く方が近いんじゃないかなっていう思うぐらい、遠くって、痛くも痒くもない、本当他人事なんですね。糸魚川の出来事って。なので、ちょっと、なんて言うんでしょうかね、こう、逆にちょっと情けないなと思って、同じ新潟県なんですけど、糸魚川のことをあんまり深く、感じれないっていうのがちょっと情けないなとちょっと思いましたけどもね。はい。まあまあ今年熊本の地震があったり鳥取もあったし、あとまたなんかあれでしたよね、なんか津波のなんかもありましたよね、福島だったっけ。はい。あとまあまあそんな感じでいろいろ大変でしたけど、火災もあって、だからこの時期に火災あってお家が燃えてなくなっちゃうと本当にこの年の瀬どうすんのかなって、それはちょっと心配になりますけどね。まあそうですね、本当 こんな感じなんですよ。こんな感じで、全然情報も全然知らない。だからニュース番組見てる他県の人たちの方が多分知ってるぐらい、全然身近じゃなくって、本当あれですよ。なんだっけ、対岸の火事というか。いや、まさにそんな感じ。はい。なんですね。なのでね。まあまあ、一年振り返ったら、10分も喋れないっていうね。こんな僕の一年間でございました。まあまあ、細かく切り刻みももっともっといろいろやりましたけど、茨城まで拉致られたりね。あと、そうだな。なんだろう。あんまりないな。あと1月めちゃくちゃ大雪があったりね。ちょうど12ヶ月前。違うわ。13ヶ月前か。1月にね、大雪があって。雪国の新潟の人たちもてんやわんやするぐらい大雪があって、僕の30分かかる、30分、だいたい30分まで20分ぐらいしかかかんないんですよ、会社まで。会社までかかんないのに、5時間ぐらいかかるっていうね。えらい目に遭いましたけどね。まあ、今年は全然雪降らなくって、今も路面乾いてますしね。はい。まあ、今朝は、あれでしたね。さすがに車のフロントガラスはもうカチンカチンに凍ってましたけど、まあまあこれから冬本番ってことで、気をつけていきたいなと思ってますけどね。はい。なのでね、新潟はそんな感じでこう、まあ火事はちょっとあれですけど、まあ雨も多いし、雪も多いし、夏になったらまた湿気で、湿度がものすごく高くって、ムシムシムシムシしちゃってね、ちょっと大変なんですけど。まあまあそんな感じで、のらりくらり、一年間過ごして参りました。はい。なのでね、来年こそはね、いい年にしたいなと思っております。はい。皆さんの一年間はいかがでしたか？いいこともあったと思いますし、悪いこともあったと思いますけどね。はい。僕の好きなミスター・チルドレンの、歌で、なんだったかな。いいこと49、悪いこと51の比率っていう歌詞がワンフレーズあるんですけど、まあそんな感じで、いいこと49。で、49で割合少ないんだけど、いいこと見つけた時の驚きで、プラス1されるぐらいな感じで。少ない希少価値のあるいいことが見つかった時に、っていうような意味合いがあるらしいんですけどね。はい。来年こそはね、いい年に、本当にいい年に、充実した、このハンクララジオも含め、僕のプライベートも、盛り上がってやっていければなと思います。なんとかね、このスイートポッドキャスティングと、名乗ってる以上、スイートの話をね、少しでも多くできればと思います。はい。はい。それでは、メールを紹介したいと思います。ありがとうございます。これ実はちょっと前に、送っていただいて、実は前回の、僕の私の怪我自慢っていうメールテーマを設定した時に、送っていただいたんですけど、実はもう前回の第40号を収録し終えてて、編集も終えてて、まあ、変な話、こう間に合わなかったっていう感じなんですけど、せっかくなんで、紹介させていただきたいと思います。本町さんお世話になってます、ジンタです。お一人になってからも収録のテンションも変わらず定期更新を続けられている姿大変素晴らしいです。何度か人格連絡帳にメッセージいただきありがたく思っております。はい、この方は、人格の陣太先生ですね。はい、まさかこんな大物からね、メールいただけるなんてちょっと思ってもみませんでしたけども。はい、さて今回は怪我自慢というテーマで思い当たることがあったので初めてお便りさせていただきました。僕は20代の時、目に鉄の小さな破片が刺さったまま、その破片が錆びたという経験をしたことがあります。大丈夫なんこれ。読んで大丈夫かな。当時、物流倉庫の工事の仕事をしていて、頭上にある鉄板に上向きでのドリル穴開け作業をしていた時に、目を保護するゴーグルつけなかったため、ドリルで削れた破片が顔面に降ってきて、それが目に入ってしまいました。これ、あれでしょ？ゴーグルつけなかった陣太先生が、 あれでしょ、ダメだったんでしょ多分。その時すぐに洗面所に駆け込み洗い流せたと思っていたのですが、どうやら目には一辺だけ小さな破片が刺さったままになっていたようです。しばらく目がゴロゴロするような違和感がありましたが、数日後急激に状態が悪化し、目が開けられない状態になり、早朝に眼科に駆け込んだところ、破片が刺さったままそれが錆び始めて炎症を起こしていたということが発覚しました。これ失明ケースじゃないの、これ陣田先生マジでこれ眼科で医師から僕の目が拡大表示されたモニターを見せてもらい、1ミリも満たない小さな破片ですが、確かに目に刺さり錆び始めてるのを確認。さすがにゾッとしました。いや、ゾッとするっしょこれ。幸い白目部分だったため大事には至らず、その場で抜いてもらいましたが、顔面を固定され目を開けたまま徐々に目の前に近づいてくる機械に破片を抜かれるのはかなり恐怖でした。これ痛いのよりこの恐怖の方がやばいっすね。はい、やば。レーシックとかもこういう感覚なのかな。へー、怖い。こんなになるまでよく我慢したねと医師に言われるほど状態は悪化していたようです。その後目薬を処方され、数日は眼帯をしたまま過ごし、2週間ほどで完治の運びとなりました。というわけで僕の怪我自慢いかがだったでしょうか。目というのがちょっとおかくないですか。いや、めちゃくちゃ怖いからで、本町さん、お忙しい中収録編集と大変ではありますが、お体ご無理のないようご自愛ください。更新楽しみにしています。では失礼します、ジンタ、ということでありがとうございます。先週の時もとんでもねえのが来てたんだよな。ハムさんだね。ハムさんは何だったっけ、あれか、スノボーで飛んで、鎖骨とかバッキバキに折れちゃったやつですねいやー、これなんか、ハムさんのその鎖骨胸骨とか、折れてる話、今回のこのジンタさんの、目に鉄が刺さって錆び始めるとか、ちょっと僕の怪我自慢がめちゃくちゃしょぼいじゃないですか。僕の怪我自慢は前も言ったけど、ドリブルしてくる相手を止めようとしたらボール掴んだら空振りの足が僕の顔面にヒットして歯が折れるぐらいなんですけど、めっちゃしょぼいじゃん。マジかよ。はい、続きまして、アマンさんからいただきました。ありがとうございます。アマンです。本町家のまたは新潟県のお雑煮や正月料理について教えてください。アマン家は面倒なので全く作りませんけどね相変わらずクールだな。新潟県では、そうだな、おせちとかは別に食べないしな。昔僕が調理師でお弁当屋さんに勤めてた頃はオードブルとか、おせちとかこう買わされてましたけどね。買わされてましたけど、お雑煮は多分各家庭で当たり前ですけど違いますし、新潟県、先ほども言った通り細長くって、上越市っていう南の方と、僕らは中越地区なんですけど、あと北の下越とか有名なのだと村上とか、村上っていう地方とかはで、また醤油で出汁取るとか、もう味噌で取るところとかいろいろあると思うんですけど、とにかく新潟県の郷土料理で、本町家ではお正月にしか食べないんですけど、定期的に食べても大丈夫なぐらいなんですけど、のっぺっていうのがあるんですよ。のっぺ、もう田舎くせえ名前ですけど、のっぺのっぺいじるとかって言われるんですけど、里芋とかこんにゃくとかかまぼことか、あと銀杏とか、あと人参とかも入るし、そういうお雑煮っていうか煮物っていうかおつゆみたいな、のがあって結構美味しいですけどね。なめことか入って結構こう お汁なんですけど、のっぺい汁っていうぐらいなんで、お汁なんですけど、ちょっとこう、なめことか、なめことか、里芋とか、そういうのを使ってるんで、こう、トロトロしたような、感じになるんですよね。だからなかなか、それこそ各家庭で本当に違うんですよね。はい。うちは、つぶし豆と呼ばれる、よく、うち豆ですね、うち豆。うち豆っていう豆があるんですけど、それを使わないんですよね。なぜならうちの母親がうち豆を嫌いだからっていう、ただそれだけなんですけど。まあそんなとこでしょうか。クックパッドとかでのっぺっつって打てばあるんじゃないかな。ないのかな。ちょっと、あれですけどね。で、去年は僕が、ものすごいお正月暇だったんで、もつ煮食いてえなと思って、豚もつ買って、ほんと人参と大根と、こんにゃくと、その時ごぼうがなかったんだよな、ごぼうなくて、ごぼうなかったけど、で、もつと、で、ネギ刻んで、長ネギ刻んで、ぐらぐら煮て、もつ煮作りましたけどね。はい。まあ、もつ煮の時は、こう、もつを一回ね、こう、一回煮てね、こう、冷まして、こう、なんて言うんだったかな、油抜きじゃねえけど、油抜きみたいな感じで一回煮詰めて、やるのが柔らかく、臭みがね、なくなりますんで、そんな感じでやってましたけどね。まあ、それもクックパッド見ながらやってた気がするんですけど、はい。まあ、そんな感じでしょうか。そんな感じだと思います、お正月だと。お餅も食べるし、そうだな。そんなぐらいか。だからそののっぺ、のっぺには入れないけど、お雑煮みたいにする家もあるんじゃないかな。だから、変な話、本町のうち、今、親父と袋と僕しかいないんで、お姉ちゃんもお兄ちゃんも、もう家出てますから、それこそ大晦日とか、お正月とかも、派手にやらなくなっちゃって、そんな感じでやってますけどね。まあ、餅は食うけど、別に餅そんな好きでもないし。はい。まあ、そんな感じでしょうかね。まあ、でも、のっぺは美味しいですけどね。まあ、鮭入れるところとかね。鮭。鮭。サーモンです、サーモン。鮭を入れるお雑煮もあって、だと思うし、あとゆりねとかもあったかな、ゆりね。まあまあそんな感じでしょうか。はい、こんな感じでアマンさんよろしいでしょうかね。はい、もしよかったら全く作らないって言ってますけど、クックパッドとか見て作ってもらえたらなと思いますけどね。はい、まあそんな感じで、ございます。はい、皆さんメールありがとうございました。これからもメールどしどし、送ってきてもらえたらなと思います。ありがとうございました。ハンクララジオでは皆様からのご意見ご感想をお待ちしております。メールアドレスはハンクラ .h2u@gmail.com です。スペルは hankura.h2u@ です。 h2u の2は数字の2です。エンディングでございます。お疲れ様でした。ありがとうございました。今年もこれでハンクララジオは最後の、配信になりまして、来月、新年を迎えて1月4日に配信できると思います。はい、それでまあ冬休みということで、まあもうほんと社会人になったら冬休みもね、全然関係なくなっちゃってきてますけど。まあ昔は、冬休みになったら、それこそ僕もクリスマスプレゼントで、ゲームとか、買ってもらいまして、もうずっとやってましたけどね。外はもう雪だらけなんで、サッカーボールも蹴りませんから。はい、まあ、サッカーボールも蹴ってましたけど、 そんなね、長くできなくて、まあ、ゲームずっとやって、エンディングなんでね、もうさらっとお話しますけど、当時はまだ、スーパーファミコンやってた小学校3年かな ?4 年かなぐらいなんですけど、僕は、まだあれですよ。ドラゴンクエストはエニックス、ファイナルファンタジーはスクエアで、まだまだ離れ離れになってる時ですけど、その時僕、聖剣伝説3っていう、ソフトを買ってもらいまして、なかなか面白いんですよ。6人のキャラクターをそれぞれ好きな、感じで選んでやっていくんですけど、で、レベルアップして、なんか転職みたいなのがあるんですけど、まずこう2つに分かれて、で、さらにまた2つに分かれて、最終的に4つの、転職ってか職業みたいになるんですけどね。それがまた、それぞれ各々、なんか特徴が違くて、面白くて、何度も何度もやってたのを覚えてますけどね。はい。まあまあ、まだまだ正月っていう雰囲気じゃないからな、今。まあでも、あと、残り、何日かな、数日、働けば僕もお正月休みになるので、まあ、お正月休みには、まあ、初詣でも行って、おみくじ引いて、っていうぐらいなんですけど、はい。まあまあ、そんな感じでしょうかね。はい。まあ、お正月か。新年になるのか。まあ、30、31日とテレビ番組ではね、こう、特番みたいなのが多くなってくると思いますし、大晦日なんかはね、紅白も、あるし、格闘技もあるし、あと、ガキの使いもありますし、こう、あらゆるテレビ局がね、こう、年末年始をこう、彩るようになってますけど、皆さんのご家庭では何見ますかね。今なんかも録画機能とかもすごい充実してるからね、いいと思うんですけど、本マッチのうちは、紅白です。はい。はい、そんな感じで。やっておりますけどね。ね、勝手ながら、僕の来年の目標を、もう、これ聞いて、次の配信に来年の目標言おうかな。まあ、いいや。まあ、ちょっと、本マッチ FC を今日はお休みしたので、なんか、さらっと、しちゃいましたけども。はい。そんな感じで、本マッチは、無事に、怪我もなく、怪我もなく、まだわかんないけど、病気もしたけど、新年を迎えれると思います。はい。まあ、個人的にはこの正月、年末年始は、パズドラのね、イベントがね、盛りだくさんでね、パズドラが忙しいんですけどね。はい。さっきも、エヴァンゲリオンガチャしたら、セレス、スーツ着たマリが出ましたけどね。はい。全然関係ない話でしたね。はい、ということで、皆さんも、お体に気をつけて、この年末年始、寒い日が続くと思いますが、お体に気をつけて良い、年を迎えれるように、気をつけてください。今年も1年ありがとうございました。また来年もよろしくお願いいたします。ということで、今年、最後の、配信をこれ終わっていきたいと思います。ありがとうございました。また来年よろしくお願いします。良いお年を。